Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。エーハンさん、今週末もたくさんシグナルコメントあげてくださっていますね。最後のサージプライシングのトピックに対しては、会社の昼休みは12時から13時というのが通常だと思いますが、多くのお店がもしもダイナミックプライシングを取り入れるようになると、会社側の昼休み時間も幅を持たせてくる可能性があります。それは例えば11時から14時、その枠の中で1時間の昼休みを取る。お店がサージプライシングを適用するとそうなる可能性もありますね。エハンさん、ありがとうございます。それからオレンジさん、サージプライシング、ハンバーガーはいつ行っても同じ値段で食べたいですよね。ビリ君。
あ、僕のこと？そうだよね、オレンジさん。で、オレンジさんなんだって？
オレンジさんは、価格そのものが変動、かっこほとんどの場合増額、増額するよりサービス料の追加やチップの最低金額が上昇ということであれば受け入れてしまうかもしれません。目に見えるサージプライシングの方が良心的なのでしょうか？スマホで価格をチェックしてオンラインでオーダーし、クレジットカード決済になるのでしょうかね。使えない人はやはりここでも置き去りになってしまうのでしょうか。そのことも危惧されますね。オレンジさん、ありがとうございます。同じトピックに対して豪蔵さんは、一物二価の概念は過去はあまり馴染みがなかったのですが、人的サービスは特に供給の平準化が今後大切になるので、このような時間帯ごとに変動があるのも普通になるような気がしました。そうですね、まあ、人的サービス一物二価という意味では、アメリカのガソリンスタンド、店員の方が入れてくれるともちろん割増なのですが、セルフだとその分安くなる、まあ、こんなことも考えられますよね。それからチーミーさん、今回のトピックを読んで、言われてみれば夜間のタクシー料金が高いのは当たり前だと思っていることに気がつきました。それが高いと感じるなら別の交通手段を使いますし、サービサー側もそこにコストがかかっているわけですね。飲食店も夜の勤務時間帯なら時給を上げていることが一般的ですから、時間によって料金が変わってもいいのではないかと感じました。それから他にダイナミックプライシングを導入しているところってどこか調べてみたところ、バスケットボールのチームでチケット料金に適用されていました。そうなんですね。チーミーさん、お調べいただきありがとうございます。さあ、今日は3月25日月曜日、今週1週間また頑張っていきましょう。今日のトピックは
End of negative interest rate era.
Negative interest rate. マイナス金利ですね。 Interest rate. これは金利ですからね。
End of negative interest rate era.
マイナス金利の時代が終わったっていうことね。
そういうことですね。
Recently, the Bank of Japan raised its interest rates from negative to positive for the first time since 2016, ending a unique financial period.
バンクオブジャパンがインタレストレートを raised 引き上げたのね。 from negative to positive マイナスからプラスに。
そうですね。
Recently, the Bank of Japan raised its interest rates from negative to positive for the first time since 2016, ending a unique financial period.
ユニークなファイナンシャルピリオドを ending 終えたということなんですが、今回の変更 change
This change, moving the short-term rate slightly above zero, signifies a major shift since such policies were last adjusted in 2007.
Short-term rate, これは短期金利ですね。 Long-term ではなく short-term。
長期金利と短期金利ってあるんだね。
そうなんですね。長期金利は一般に1年を超えるもの、10年とか、長いものは30年とか、短期金利は1年以内です。まあ、各言う、マット竹内も、かつては、金利の交換という仕事をしていました。
金利を交換しちゃうの？
なかなか面白い仕事ですよね。まあ、このお話は話すと長くなりますので、今回は割愛しますが、今回、バンクオブジャパン、日銀が政策を変更して、ショートタームの短期金利を slightly above zero と言ってましたね。ネガティブからポジティブ、若干ゼロを超えるくらいの金利に変更したんです。ずっと水面下にあった金利が、やっと水面に顔を出したという程度でしょうね。
This change, moving the short-term rate slightly above zero, signifies a major shift since such policies were last adjusted in 2007.
2007年に日銀は若干金利を上げているんですね。引き締め政策を実施しました。ただその後、世界的な金融危機の発生により、これは皆さんもご存知のあのリーマンショック、まあ、そうした金融危機の発生により、日銀も金融緩和政策へと 舵取りをしていくわけです。
This change, moving the short-term rate slightly above zero, signifies a major shift since such policies were last adjusted in 2007.
そして日本は今回最後の国だったんですね。Japan was the final nation.
Japan was the final nation applying negative rates, a strategy where depositors pay the bank to hold their money, aiming to encourage spending over saving.
日本は最後の国。その国は何をするのかというと、applying negative rates。ネガティブレートをアプライする、マイナス金利を適用する最後の国となった。ここで若干ネガティブレート、マイナス金利について説明がありますね。それはこんなストラテジーです。
A strategy where depositors pay the bank to hold their money, aiming to encourage spending over saving.
Depositor、まあ一般的には預金者ですよね。デポジットをする人ですから。まあただこの場合は金融機関になります。金融機関が日銀、つまり中央銀行に預ける資金。この資金に対して利息を支払う。まあ普通、資金を預けると、預金をすると、通常は金利を受け取るんですよね。ただマイナス金利ということになると、逆に利息を支払う。そうなると、金融機関は手持ちの資金を貸し出した方が得ですよね。貸し出したり投資に回す。そのことによって、経済を活性化させようというのが、マイナス金利政策の目的なんです。
Japan was the final nation applying negative rates, a strategy where depositors pay the bank to hold their money, aiming to encourage spending over saving.
まあこのマイナス金利政策というのは、
Negative interest rates were adopted widely in Europe during the 2010s.
このマイナス金利政策は、2010年代に広くヨーロッパでアダプトされた。採用されました。
Negative interest rates were adopted widely in Europe during the 2010s.
そして、パンデミックの期間には、globally、世界的にマイナス金利が採用された。
And globally during the pandemic,
このマイナス金利政策により、stimulate、刺激する、経済成長を刺激し、
to stimulate economic growth,
どのように stimulate、刺激するのかというと、
to stimulate economic growth by discouraging saving and promoting expenditure,
saving、貯蓄を discouraging 抑制し、そして expenditure 支出を promote 促進することで経済成長を刺激する。まあ先ほどと同じ理屈ですよね。マイナス金利ですから貯蓄預金をするよりもむしろ使った方がいい、支出をした方がいいということでマイナス金利は経済成長を刺激します。同時に combat 戦うんですね。
Combating deflation
deflation デフレと戦う。
Combating deflation, a situation where prices fall, slowing economic activity.
Deflation というのは説明がありましたね。こんなシチュエーションです。それは prices fall, 物価が下がり、そして
a situation where prices fall, slowing economic activity.
Slowing economic activity, 経済活動が slow, 鈍化する、鈍ってしまう。それがデフレです。このデフレに対抗するためにということです。
Negative interest rates were adopted widely in Europe during the 2010s and globally during the pandemic to stimulate economic growth by discouraging saving and promoting expenditure, combating deflation, a situation where prices fall, slowing economic activity.
このマイナス金利政策は、このアプローチは、
This approach has been seen as largely successful in maintaining economic stability without major downsides.
このアプローチは、has been seen, 見られた。Largely successful. 大きく成長したと見られている。
This approach has been seen as largely successful in
どのようなところで
Largely successful in maintaining economic stability.
Economic stability. 経済の安定ですね。これをメインテインすることに、このアプローチ、マイナス金利は大きく成功したと見られています。
This approach has been seen as largely successful in maintaining economic stability without major downsides.
Without major downsides. 大きなマイナス面もなくということになります。大方、このアプローチは成功した。日本では、In Japan,
these rates were crucial in preventing further economic downturn.
Prevent が出てきましたね。防ぐ。日本においては、these rates、こうした金利政策は、were crucial、極めて重要だった。
In Japan, these rates were crucial
in preventing、防ぐ、何を
?in preventing further economic downturn。
さらなる景気後退を防ぐ上で、こうした金利は極めて重要でした。
These rates were crucial in preventing further economic downturn。
特に、especially
during recent global challenges like the pandemic and geopolitical tensions。
パンデミックや、それから geopolitical tension。geopolitical。最近よく登場しますね。 地政学的な緊張、こういった最近の世界的な課題、Global Challenge において、
Recent global challenges like the pandemic and geopolitical tensions、
パンデミックや各地での紛争、Geopolitical tensions、地政学的な緊張、まあ、こうした世界的なチャレンジ、課題において、必要な輸入品への継続的な支出を確保することで、
By ensuring continued spending on necessary imports、
さらなる景気後退を防ごうと日銀は努めたんですね。そういう意味でもマイナス金利政策は極めてクルーシャル、重要でした。まあ、日銀のインフレ率の目標は健全な 2% でしたよね。
This was part of Japan's strategy to achieve a healthier inflation rate of 2%。
デフレを克服して経済成長を促進するために 2% のインフレ目標を設定しました。そして日銀は大規模な金融緩和政策を黒田総裁の下で実施をしてきました。まあただこの目標を達成するのは予想以上に大変でしたよね。さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。その中でなぜどのように日銀が金融政策を転換したのか、そうしたところに注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみてください。今日の記事はこちらになります。
End of negative interest rate era.Recently, the Bank of Japan raised its interest rates from negative to positive for the first time since 2016, ending a unique financial period. This change, moving the short-term rate slightly above zero, signifies a major shift since such policies were last adjusted in 2007. Japan was the final nation applying negative rates, a strategy where depositors pay the bank to hold their money, aiming to encourage spending over saving.Negative interest rates were adopted widely in Europe during the 2010s and globally during the pandemic to stimulate economic growth by discouraging saving and promoting expenditure, combating deflation, a situation where prices fall, slowing economic activity. This approach has been seen as largely successful in maintaining economic stability without major downsides. In Japan, these rates were crucial in preventing further economic downturn, especially during recent global challenges like the pandemic and geopolitical tensions, by ensuring continued spending on necessary imports. This was part of Japan's strategy to achieve a healthier inflation rate of 2%. The policy's reversal comes in response to increasing wages in the business sector, which boosts spending and economic health, a cycle Japan considers very strong currently.With the return to positive interest rates, the general public might see higher costs for loans and mortgages, affecting housing market dynamics. Additionally, currency value changes could make overseas goods more or less expensive, directly impacting consumer prices and business costs.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。日銀がマイナス金利政策を変更しました。後半も続けて見ていくことにしましょうね。
The policy's reversal comes in response to increasing wages in the business sector.
Policy、政策、まあ、今日は金融政策ですね。この reversal、政策の転換は in response to、対応するために何に
comes in response to increasing wages。
increasing wages、賃金の上昇、ビジネスセクターにおける賃金上昇に対応し。
The policy's reversal comes in response to increasing wages in the business sector, which boosts spending and economic.
賃金が上がれば人々はより多くのお金を消費に使う、まあ、これによって健全な経済活動が見込めることになります。
Which boosts spending and economic health, a cycle Japan considers very strong currently.
その意味で今日本のサイクルが強い、つまり経済活動が健全で良い循環の中にあるということですね。
A cycle Japan considers very strong currently.
日本もようやく金利がプラスに転じました。このことにより、
With the return to positive interest rates, the general public might see higher costs for loans and mortgages, affecting housing market dynamics.
まあ金利が上がるということですから、どのようなところに影響があったのかというと、cost for loans、ローンの金利が上がる。そして mortgage、これは住宅ローンですね。こちらの金利が上昇する。
The general public might see higher costs for loans and mortgages.
そのことによって、この金利の上昇が affect、影響を与えるわけです。
Affecting housing market dynamics.
そっか。住宅市場に影響があるよね。住宅ローンが上がっちゃうんだもんね。
そうですね。まあ、これに加えて、
Additionally, currency value changes could make overseas goods more or less expensive, directly impacting consumer prices and business costs.
まあ、通常はですが、金利が上がれば、 通貨の価値が上がるわけです。
でも実際には上がってないよね。
そうですね、まあ、通常金利が上がれば通貨も強くなるんですが、そうなれば海外からの輸入品、これが相対的に安くなります。
Additionally, currency value changes could make overseas goods more or less expensive, directly impacting consumer prices and business costs.
まあこうした通貨の価値、これによって consumer price、消費者の物価やそれから business cost、事業コストに直接影響を及ぼす。つまり金利の変更は通貨の力関係にも影響を及ぼしますし、通貨が強くなったり弱くなったりすることで日々の物価にも、それから事業のコストにも影響を及ぼす。すべてがつながっているんですね。ということで今日は日銀の金利政策変更ということを見てきました。まあ長かったマイナス金利、この政策の善悪というもの、総括は数年後にはっきりするのでしょうね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
End of negative interest rate era. Recently, the Bank of Japan raised its interest rates from negative to positive for the first time since 2016, ending a unique financial period. This change, moving the short-term rate slightly above zero, signifies a major shift since such policies were last adjusted in 2007. Japan was the final nation applying negative rates, a strategy where depositors pay the bank to hold their money, aiming to encourage spending over saving. Negative interest rates were adopted widely in Europe during the 2010s and globally during the pandemic to stimulate economic growth by discouraging saving and promoting expenditure, combating deflation, a situation where prices fall, slowing economic activity. This approach has been seen as largely successful in maintaining economic stability without major downsides. In Japan, these rates were crucial in preventing further economic downturn, especially during recent global challenges like the pandemic and geopolitical tensions, by ensuring continued spending on necessary imports. This was part of Japan's strategy to achieve a healthier inflation rate of 2%. The policy's reversal comes in response to increasing wages in the business sector, which boosts spending and economic health, a cycle Japan considers very strong currently. With the return to positive interest rates, the general public might see higher costs for loans and mortgages, affecting housing market dynamics. Additionally, currency value changes could make overseas goods more or less expensive, directly impacting consumer prices and business costs.
プロダクトデザイナーの秋田道夫さんは、出かけるときにはユーモアと機嫌の良さをポケットに入れて出かけるそうです。ユーモアはわかりますよね。機嫌の良さというものをポケットに入れていく、どういうことなのかなと思いました。秋田さんは常に機嫌よくあろうと心がけているそうです。周りから見ると秋田さんの姿を含め一つの景色になりますね。景色の中に秋田さんも映っている。その一枚の絵の中に映っている秋田さんの機嫌がいいのか、それとも悪いのか、秋田さんの機嫌によってはその絵が綺麗な景色になったり、反対にあまり喜ばれない景色にもなります。秋田さんは世界が美しくあってほしいのならば、その景色の一部である自分からまず整える。私がなぜ機嫌にこだわるのか、その理由は周りから見て自分を含めた景色が常に綺麗であってほしい。そして秋田さん、機嫌をよく保つということは、つまりは期待をしない。あまり期待をしてしまうと、そこに失望が生まれます。期待をせず、淡々と景色としての自分を美しく保つ気持ちに立てば、随分とゆとりが生まれるものです。秋田さんそうおっしゃっています。機嫌を良くする。これ不思議に思ったんですけれども、皆さん機嫌という漢字わかりますよね。機械の機に嫌いと書きます。これなぜ機嫌なのかなと。まあ機械の方は変化に富んだ状況、変わりやすいという意味がありますよね。一方で嫌い、機嫌の弦の方ですが、不快とか嫌う、ちょっと否定的な意味がありますね。ただこの弦、嫌うという字は古くは選ぶとか区別するという意味があったそうです。そんなところから機嫌は人の気分とか心の在り方というのは変わりやすい。機嫌は人の気分や感情の変化に敏感、 その状態を表している言葉なんですね。秋田さんが出かけるときに何を持って出かけるって言ってましたっけ？そうですね。一つはユーモア、そしてもう一つは機嫌の良さ。この二つをポケットにしまって出かけるそうです。どうでしょう？私たちもユーモアと機嫌の良さをそっとポケットに入れて出かけてみては、きっと周りから素敵な景色の一部として見てもらえるかもしれません。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。